第16章、ある被害の記録。日本ヒーター所有の社員寮の南側に6階建てのマンションが突然できることとなった。南側全面道路が存在しないと東京都から言われ、市道の回復とマンションの道路斜線に沿った建築確認申請を変更させた記録。写真3枚。1枚目、道路台帳、東京都の資料による。2枚目、高輪グリーンマンション、錦徹弁護士提供。3枚目、猪俣公造氏表札、錦徹弁護士提供。写真終わり。16-1、違法建築は警察が感知しない。ある日突然、社員寮の塀いっぱいにシートが張られ、建物の前の道路に向かいの家の取り壊し材料が山積みされた。4メートルの市道を挟んだ南側の家の取り壊しが何の前触れもなく始まったのである。社員寮への車の侵入はおろか、社員の出入りもできなくなってしまった。現場の職人、地元の警察と聞いて回るが、適切な答えは返ってこなかった。貼られたシートの文字を頼りに、大成建設本社に電話をした。なかなか取り合ってくれなかったが、現場事務所の電話番号を教わる。建設現場に対する苦情や申し入れは、建設を請け負った業者、総合建設業者、いわゆるゼネコンが担当する。数人の現場監督社員に全責任が任せられていて、建設現場で働いている者のほとんどは下請けまたは孫請けで、どんな建物が建つかということすらわからない人もいるから、隣近所との関係など知るはずもない。現場事務所では、ここは市道ではない。建築主の敷地である。敷地境界線いっぱいにシートを張ったのであって、何も悪いことはしていない。取れと言われれば取りますが、建物の取り壊しを始めるのに、シートがないと埃だらけになりますよ、と言って、一応外してくれた。どんな建物ができるのかと聞くと、なんと市道にはみ出して6階建てのマンションが建つというではないか。現場事務所の説明では拉致が開かないので、地元高輪警察署へ駆け込んだ。大変だ大変だとただうろたえて訴える私に、警察官は、警察は関係ないと言った。警察も建築物に対する許可取り締まりができたのは終戦までで、私人の争いに口を挟む余地がないことを知った。次に建築主に会った。一部上場会社の不動産部となると、まず会社の建物に威圧される。出てくる人間の態度が悪い。区役所、都庁と何度も足を運んでみてつくづく感じるのだが、大会社や官庁特有のよそ者、よそ者、つまり招かれざる客に対する冷たい目は、彼らのまた何かやったかなということに対する自然の防衛本能からである。16-2、建築主は指導かもしれないとたじろぐ。ところが、ここでほとんどの被害者は、自分の言うべきことを正しく主張できず、謝らなくてもよいのに、すみませんが、という出だしで物を言い出すほど、卑屈になってしまう。私も先方のペースに巻き込まれてしまった。いずれ調査の上、しかるべき回答を、と、建築主及び建設業者に言われたまま、回答が来るのを待っていた。再度出向いて、当方の主張の正しいことを納得させたのであるが、要は彼ら、建築主が、土地を入手して、 マンションを建てるにあたって、自分の所有土地の境界線を確認しなかったことと、指導はないと思っていたことが間違いの始まりであった。道路はないと思い、自分の敷地内で通行していると勝手に解釈していた。構図には指導が示されていなかった。日本ヒーター所有地の指導部分が別筆になっていれば、指導の持ち分が半々であることがはっきりしたかもしれない。最近分譲された住宅地などでは、指導部分を別筆にし、かつ各自の持ち分を自分の家が建ててある敷地と接しないように話してあるが、良い分譲方法の一つだと思う。自治体に指導を行動にしてもらうのが良いが、袋工事や公共利用度の低い指導は自治体は行動にしない。そこでせめて指導について固定資産税の減免だけでも前向きにやるべきだと思う。もう一つ、建築主に指導でないと錯誤させた原因に、指導の南半分しか所有していなかった元の地主、猪俣公造氏の表札が指導の出口部分の右側、つまり彼の所有地でないところに貼り出されていたことがあった。一般に表札は自分の所有地に貼り出すものであるが、かつての大物政治家として格好良さを求めたのだろう。教訓といえば大げさだが、他人の表札など夢夢自分の土地に出させてはいけないし、また土地を処分するときには自分の表札は撤去すべきである。これが後々本件訴訟の被告側準備書面に登場してくるのである。16-3 都が建築確認で指導とお墨付き。指導となって困るのは建築主と建設会社である。マンション建物が敷地外にはみ出すような建築では困るので、あくまでも指導でないと主張した。こちらが指導だと突っ込むと、建築主は何分建築には素人ですから、建設会社に聞いてくれと逃げた。建設会社は建築主のご意向ですからと言って取り合わない。そうこうするうちに食い打ちが始まり、建設資材が運ばれてきた。1ヶ月ほど経って、昭和44年12月10日、第1回建築確認。南側道路への接道部分 1.505 メートル。つまり、建築許可が東京都より降りるや否や、今度は都が認めたのだから、ここは指導ではない、と建築主、建設会社とも、錦の御旗、都のお墨付きを振りかざして、指導でないことを強く主張してきた。都へ行く。昭和44年当時のマンションの建築確認の処分は、首都整備局の建築指導課で行われていた。建築基準法に定められた建築規制のギリギリの線で、いかに効率よく面積の広い建物を建てられるかを建設業者に指導するのが建築指導課の役目でもあった。さして広くもないスペースに係長の机を頭に T 字型に4個ずつ8名分の机があって、合計9名の人間で、都内23区の半分の地域のマンションなどの高層建築物の確認行為を行っているのである。指導課には1、2係があった。各担当者の記帳には、業者からの申請書がうずたかく積まれ、余分なスペースはない状態であった。午前中はそこへ確認申請に出向いた業者が、三三五五群れをなして職員を取り巻く。ほとんどのやりとりが業者の書いた図面のミスの指摘や、法令上の最低基準を超えたことの発覚に対する説明である。また、これを訂正して持ってくる業者もいる。なんとか広く建てるうまい方法はないか。 少しでも広い容積をと指導をしてもらう業者も後を絶たない。ひどいのになると可能性への挑戦とばかりに多少の無理は承知で確認申請を出すのである。確認申請書は法令などに適合していることを前提に建設業者が出すのであるから、単独のミスや法令の解釈の相違などがなければそのまま確認されるのが普通であろう。16-4 劣悪な建築確認業務。したがって虚偽の申請、例えば指導があるのに内容に書かれた配置図については現場へ出向いてみないと行政担当者にわかるはずがない。本件の場合、不幸にして指導のみならず寮の建物さえ付近案内図から抹消されていた。高輪消防署の予防係の担当者ですらそんな建物があったかなと見落としたくらいである。出された図書に基づいてのみ審査する先入観の恐ろしさ、また図書の範囲を一歩も飛び越えられないマニュアル化したものの考え方、虚偽の書類など一級建築士が書くわけはないという信頼感、劣悪な作業環境での確認業務、ゆっくりと時間をかければ後続申請者の図書がますますたまる。何しろ当時は確認が下りないうちに工事に着工するのが建築業界の常識だったから、確認に手間取ると良心に恥じるほど工事が進んでしまう。それに加えて業者の指導課担当員への確認の督促がエスカレートし、都庁の上司や議員の先生からも来るようになる。指導課は冷静沈着な判断を損なう素地のある場所だ。建築基準法にはほとんど守られていない条項が2つある。一つは建築申請がなされてから21日以内に確認をすること。二つ目は建築審査会が確認に対する審査請求の採決を30日以内に行うことである。あえてほとんどとここで書いたのは、後日このマンションの確認申請が3回出るのであるが、その第2回は昭和45年4月27日に申請があって、ゴールデンウィーク明けの5月8日にスピード確認された事実があったからである。南側道路への接道部分 3.37 メートル。この怪奇な件は口述するが、私が提訴に踏み切った一因となっている。確認申請の誤りを都に迫ったのは無駄な行為だった。なぜなら、1、一度下ろした確認は取り下げがない限り取り消しはしないし、2、業者外の陳情を受け付ける窓口ではなかったからである。私が首都整備局発行の当該指導のある図面を見せたら、都の担当者は顔色が変わった。16-5、建築審査会へ審査請求した。担当係長は指導ではないを連発。もし指導なら指導である証明を持ってこいと一言言って、大手建設会社との打ち合わせのため席を立ってしまったのである。近隣の住民たち、仲介業者、建築主に土地を売った猪俣元代議士など、皆からの指導であるという証明書を携えて再度係長へ陳情すると、初めて業者と話し合え、それまで工事ストップの声をかけてくれた。やはり係長も人の子、天の声と喜んだ。その後、建設業者、建築主、都、区、担当者と私との懇談会を開いた。会議の席上、係長は次の暴言を吐いた。1、道路がなくても家が建つ方法の提案。 2、6階が4階になっても、君の寮は日陰だよ。3、争うなら民事訴訟でやれ。行政訴訟は不向きだ。4、審査請求しても無駄だ。都には有能な弁護士がいる。5、再審請求をしても、建設省には事前に手を打つ。暴言に耐えられず、私が途中で席を立とうとすると、やっと指導の説明をしてくれたが、私の主張している指導、建築基準法42条2項の道路、ではないという冷たい回答。建設業者と建築主はとにかく建物を建てさせてくれの一点張り。それにはできるだけのことはすると争点をすり替えようとしているのである。階段は物別れとなって工事は5ヶ月間ストップした。その間に建築審査会へ第1回審査請求の手続きを取る。審査会係へ請求を出しに行くと確認をした指導2係の係長が飛んできて、出すのは待ったらどうですかと慌てた。同じ部屋の片隅に審査会係があって、指導課から丸見えであるからその気持ちもわかる。審査会ぐらい別の階か、せめて間仕切りのある部屋にしてもらいたいと思った。でも審査会の書記や担当職員がすべて確認行為を行った職員たちで構成されているのであるから、あまり審査会に期待を持ってもいけないのかもしれない。とにかく審査請求する。16-6、違法建築被害者の会に入会。今でも冷や汗の出る思いが審査会係で2回あった。1回は提出書類として資格証明を持ってこいということ。少しは法律のわかる人には当たり前のことかもしれないが、当時の私には何の資格をどこで証明してもらうのかすらわからない。法人の登記簿謄本とでも言ってくれればすぐにわかったのである。もう一回は、つまり何が言いたいのかと審査会係長に言われた時である。審査請求に対する応答は、任用と棄却と却下がある。その時の私は、任用してもらいたい内容、すなわち建築確認を取り消してほしいということをすっきり言えずに、指導を認めてほしいとか、指導がないと将来建物が建たなくなるから何とかしてほしいと言っていたのである。これは我が被害者の会についても言えることで、日陰になって困った、あの人は嘘を言っている、約束が違う、こんなバカな話がありますかなどという相談が次々と会に持ち込まれ、私は審査会係長に言われたことを思い出しながら、質問者に、つまりどうして欲しいのですかと聞き直したものである。1ヶ月後の採決がありえないことは、審査会の構成メンバーの先生が1ヶ月に一度しか会合を持たないので予想できた。その上、確認取り消しの審査請求より同意案件と称するアーケードなどの認可の件数がたくさんあるからである。第1回審査請求をして2ヶ月ほど経った時、違法建築被害者の会があるのを新聞で知った。世話人の照岡いつ子さんへ電話。順序よく事件解決法について親切に教えてくださった。もう大丈夫だと安堵感で電話を切る寸前に、自分で解決しなさいと言われた。どう解決してよいのか困った。世話人との相談会でメモを取らせてもらい、建築法規についての勉強が始まった。何も知らないで騒ぐな、ご利用しは通らないといった権力とその機構に対して、一庶民が筋を通してくれ と言えるようになるためにも、毎月の世話人会は私にとって貴重なものであった。16-7、2回目はスピード確認で違反だらけ。採決は降りない。工事はストップ。建築主は、あなたの土地は日陰になるのだから気の毒なので買収してもよいと指導をなくす算段。指導なら3階以上の建物はまともに建たないのだから買っていただく必要はないと私の答え。こちらの主張通りに指導であることを前提に、社員寮を建て直しの建築確認申請を港区に出した。確認が下りれば指導であることを認めてもらう最短コースである。港区は建築確認を下ろし指導が確定した。建築主は、1、現在建築中の建物の指導にはみ出した部分を撤去し、2、今までの建築確認を取り下げ、3、新たに指導に面する部分が2階建てとなる第2回確認申請を出した。これにより、当方で出した審査請求は却下とはなったが、建築確認が取り下げられたのであるから、事実上、当方の主張が通り、まずはめでたし、一件落着と胸をなで下ろした。だが今度、2回目の確認を見ると、前述のように、ゴールデンウィークのスピード確認のせいもあってか、会で勉強した私にもわかる基準法違反箇所がたくさん出てきたのである。例えば、建物の一部が指導に対する斜線制限を超えていることとか、また構造図面で杭が打ってあるところからずれてエレベーター室があったりするのである。もうこの頃は、係員、係長を飛び越えて、直接建築主事、指導課長、確認処分を行える行政官のところへ行って、これらの誤りを指摘すると、課長は素直に非を認めるではないか。役所から見れば、侵入者である私に対して、これまでは係長以下が窓口になっていたが、直接課長とのやり取りとなると、彼ら下級職員は我関せずで、むしろ厄介払いができたと本来の業務に専念していた。あまり良い手段ではないが、話がこじれたら課長のところへ行くのが事件解決への近道であるのは事実である。16-8、確認を取り下げて新たな確認を。この2階目の建物は、とにかく面白い形状をしているのである。山という漢字の真ん中の棒がエレベーター室で、左右の縦の棒が6階建て部分の居室であり、水平部分が2階建ての形状をしている。したがって、左右の居室の3階以上に行くには、エレベーターで2階で降りるしかない。6階までエレベーターで行ったとしても、どこにも行けない構造なのである。このことについて課長に質問すると、趣味で建物を建てるのは自由ですよ、と言いながらも、衣の下から鎧が見えましたか、と自重したのである。当時は怒り心頭に達していたので、ふざけるな、という気持ちで帰ってきたが、今考えると、課長は、確認しようと欲すれど、と、重森の心境を私に漏らしたのかもしれない。2回目の確認は、業者にとって工事を続行するための、いわばつなぎの確認であって、エレベーターが杭の上に乗っていない図面など、本気のものなら、耐性建設の名誉にかけても、かけるはずがない。まあ、私がそこまで調べると思わないで、構造図は第1回の確認のままにしておいて、指導の斜線制限を逃げるために、平面図のみエレベーターの位置をずらしたのである。それが証拠に、すでにこの時点では、 第一回確認の通りの食い打ちは完了していたのであるから。二回目の確認が一回目と異なったのは、他の道路への雪道の長さが倍増して 3.37 メートルとなったことである。確認が変わるごとに土地の形状が変わるのはおかしい。これは3回目の確認では、2回目の確認で私が騒いだので雪道部分が 2.492 メートルと変わるのである。昭和45年7月9日、2回目の確認で工事を続行しながらも、3回目の確認申請で新たな手段を建設会社は考えた。すなわち、この敷地が2つの全面道路に接するという無理な設定である。2つの道路に接すれば、広い道路の幅員による建築物の道路制限が従来の狭い市道にも適用されるからである。広い道路に接していると言っても、わずか2メートル程度で、その道路上には、泉岳寺の山門が建立されていた。非合法な手段では、私が諦めないと知ると、建築主事は3回目の申請が適法である正当性を、次のように言うのである。1、泉岳寺の山門は道路の上に立っているのだから、それ自体が既存不適格建築物であって、山門はないと考えられる。2、泉岳寺山門内側にある軒を連ねる土産物店と軒先は道路にはみ出している。当然、建て替えの時には引き込むのであるから、南側道路幅は15メートルある。16-9 敷地の形状が3回変わって適法？私はすかさず次のように反論した。1に対しては、山門は江戸時代のもので、泉岳寺名義で登記もされている。現実にあるものをないとは言えない。山門が邪魔して、マンションは道路に接していない。2に対しては、境内地の部分には、植え込みや大正時代に建築された土産物店が軒を連ねていて、通行できる部分は8メートルがやっとである。土産物店の庇の下には陳列台が常置してあり、しかも植え込みは土産物店の人が自由に植栽しており、植え込みの手前道路には土産物店の数台の自動車が常時保管場所としてボディカバーがかけられている。駐車禁止の標識もないし、道路管理者から陳列台の撤去の申し入れもないではないか。15メートル道路などどこにあるのか。だが、建築主事、課長は私の意見を無視した。こうなると、この時点で建築を阻止する道は仮処分の申請しかない。しかしすでにマンションは1回目と2回目の確認で2階までコンクリートが打たれ、3階部分が建築中というところまで工事が進んでいる。供託金の額も大きくなるであろうし、万一私の考えが間違っているとなると営業妨害にもなる。仮処分申請については躊躇した。そうしているうちに3回目の建築確認が出た。会の錦顧問弁護士に依頼して、再び確認取り消しの審査請求書を東京都建築審査会に提出した。S45 検査修正第18号。もはや話し合いの場はなく、1回の事情聴取と現場検証を行ったまま、2ヶ月経っても採決は出ない。一方マンションは、あらかた出来上がってくる。建築基準法第9条により、都知事、知事室へ直訴したが、回答は建築指導課から、確認処分は正しいと返ってきたのである。確認処分をした指導課からなら、正しいと言ってくるに決まっているのであって、第9条の趣旨に反するのではないか。 そこで私は内閣法制局を訪ねたのである。法制局では役所や議員からの質問には答えるが、民間からの質問の回答はしないとのこと。私の説明にうなずきながら、つれない返事だった。16-10、建築審査会審査長引く。法制局がダメなので、指導か否かの判断を建設省や政治家に直接聞くことにした。私の尋ねた保閣両党の議員の先生はいずれも本件に興味がなく、日頃私が政治家の先生と深くお付き合いをしていないこともあってか、法制局へ問い合わせてくれる様子など全くないのである。建設省住宅局の当時の調査官は沢田光秀氏であったが、本件には大変興味があるが、物の順序で再審請求が建設省に出された時にお答えしましょう。都が確認したことについて、いちいち上級官庁が判断できないのは当たり前で、都が確認前にお伺いを立ててきたら答えましたが、と言われたのである。法制局へ聞いてくれなどとはとても言えずに帰ってきたのである。マンションが完成に近づき、私は入居希望者にも事情を知らせる義務があると判断し、寮のブロック塀に次の標識を立てた。このマンションは違法建築と思われるので、現在建築審査会へ審査請求中である。早速、建築主から表示撤去の仮処分申請がなされたが、東京地裁の小田原裁判官は私の主張を聞き入れて、仮処分申請は取り下げられ、標識は続いて掲示できた。昭和45年9月12日、看板撤去仮処分事件の第1回新人東京地裁 S45-4-7154号、10月13日仮処分申請取り下げ。マンションが完成し、東京都から検査済み証が交付された。しかし私の審査請求に対する採決はついに建物完成までに間に合わなかった。建築主はマンション販売にあたって、私の標識は邪魔なので4メートルの市道を挟んで向かい合わせに対抗の掲示板を出した。一部から違反と言っているが、検査済み証もありますので安心して購入してくださいという内容である。マンション大手といえども、このような形で入居者に納得させたケースは他にはないのではないかと思う。16-11、でたらめな警察の取り調べ。建築主は私が営業妨害の掲示をしたとして高輪警察署へ届け出た。生まれて初めて刑事の取り調べを薄暗い部屋で受けた。刑事は建築主側に立って尋問してくる。調書をどんどん書いて、最後に私に読み聞かせて、署名押印しろと来る。誤調や発言についてとやかく言っているわけではないが、どうもよく聞き取れない。それで私に読ませてくださいと申し入れた。一般には被疑者は素直に署名するのかどうか知らぬが、署名したくないのかと公私性。私はあなたの発音は東北弁でよく聞き取りにくいので、自分で文章を確認しますので読ませてくださいと懇願。やっと許しをもらって読んでみて唖然とした。私の言ったことと全く反対のことが書かれているではないか。早速訂正させたが、読み聞かされた時、私が聞き間違いかと思ったが、ちょっと勘ぐると文章の構成からしてわざと読み間違えたのではないかと思いたくもなる。本件は不起訴となったが、取り調べの刑事の姿勢については強い不信感を今でも抱いている。刑事の取り調べについて云々という話は人事として聞いていた私だが、これほどとは思わなかった。 16-12 行政訴訟で争う。審査請求の採決を待たずに行政訴訟に踏み切る。東京地裁 S46 行う174号建築確認処分取り消し請求を提訴したのが昭和46年7月22日であった。判決が出るまでに7年かかった。その間裁判官は3度変わり、現場検証も3回行われた。争点は山門の有無と南側の道路の幅員である。会社の建物は社員寮にしていたのであるが、現実に一日中日が当たらなくなると入寮者が全部出てしまった。今では日陰制限で住居専用地域に日照ゼロにするような建物は建てられないが、当時は日陰だけで建築を規制できなかったのである。しかし被告の準備書面での早朝原告会社に出勤して夕方帰る勤務形態であるから、住居といっても寝るだけの場所であって、強く日照を保護させるべき事情にはないという考え方には愕然とした。山門と南側道路の関係の決め手、道路台帳平面図の写しを原告の証拠として提出したが、被告側は平面図は整備中であり有効でないと逃げられた。現実にこの平面図で複印証明を出しているのであるが、機械と言わざるを得ない。判決は却下であった。建築物が適法か違法か、裁判所も判断をしてくれないのである。昭和53年9月28日、東京地裁判決訴却下。1回目の審査請求をしてからだと9年間、長いの一言に尽きる。山門蹴飛ばした建築行政というタイトルで朝日新聞の声欄にも載った。山門があって9年間一人も出入りできないところを広い道路に面していると建築主事が確認したのは間違いであった。指導を見落として1回目の確認をした関係上、なんとか建てたい、建てさせたいという建設会社と建築主事がグルになった。多少の違法なら誰も気づくまい、また気づいても訴訟まで踏み切らないであろうと甘い考えで確認したのだろう。私がここまで違法性を主張できたのは、違法建築被害者の会の皆様のおかげだと思っている。16-13一審で敗れ高裁に提訴。私は昭和53年11月、東京高等裁判所に控訴をした。S53 行庫74号。上級裁判所の判断を仰ぐことにしたのである。訴訟を通じて一番困ったのは、証人及び鑑定人の依頼である。多くの大学の建築関係、法律関係の先生方を訪問し、お忙しいところを主従教えていただいた。裁判所の考え方もあり、ご相談したすべての先生にはお願いできなかったが、幾同音に私の考えを指示され、力強く頑張りなさいと言われた。特に東京大学名誉教授で行政法の大家である荒秀先生には、私の正当性を指示してくださり、鑑定人となってくださった。16-14違法建築がまかり通った。違法と思うが、南側と西側に6階建てのマンションが近接して建ったのだから、昼も暗く通風もない。寮の意味がないので、白金に寮を買って社員にはそこに移ってもらった。近隣の土地所有者から、私たちもマンションの日陰になってしまったので共同でビルを建てましょうと申し入れがあった。共同建築については経験もなく、所有権でトラブルが起こるのも嫌なのと、 6階建てのビルを建てても、南側と西側はマンションが建っていて日が当たらないので断った。それでもと、隣地の所有者にせがまれたので、共同建築は諦める代わりに、時価よりも高く社員寮の土地建物を買ってもらった。最後まで争っても、すでに相手マンションには居住者がおり、取り壊しなどは困難と冷静に判断せざるを得ない。せめてこの行政処分が適法でないという事情判決は欲しかった。ヒーター作りの本業が順調に推移しており、そちらに資金が必要なので、総合判断から昭和54年11月16日、高裁への提訴は取り下げた。当社の顧問弁護士である錦徹先生や貴重なご意見をくださった関係者の皆さんにお礼とお詫びを申し上げて本件は落着した。
終わりに、第2編の原稿完成間際に、平成22年春の叙勲にて旭日総工賞の栄に浴しました。これもひとえに皆様のご指導やご推薦のあったおかげと感謝いたしております。天皇陛下に拝謁した500人の中でただ一人陛下と握手できたのもこの上もない幸せでした。多くの方からお祝いの言葉をいただきましたが、同姓のノーベル賞受賞者の小芝正俊先生からもお祝いの言葉とお写真をいただきました。第一編と異なり、年代順に記載しておらず、出来事でまとめたので、やや読みにくい点はご容赦ください。第一編に続いて、好評の津田由美さんのイラストも入れました。早崎和幸さん、佐原勝彦さんにはお骨折りいただきました。第3編では人生のアディショナルタイムとして社交ダンスやウクレレ、俳句等の趣味について書く予定です。年を取ってから始め、運動神経も鈍く、音楽的、文学的才能に乏しい私を楽しく遊ばせてくださった諸先生方のご指導に感謝しております。出来の悪い私が覚えたダンスやウクレレの早わかり法についても書く予定です。
写真、旭日総工賞おめでとうございます。小芝康夫様、小芝正俊。撮影、宮島正信、チャイスタジオ。写真終わり。以上で、小芝康夫著、明日では遅すぎる、高度成長の下支えを終わります。